Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに和江さんありがとうございます。この危険な猛暑本当に辛いです。しかし外で働いている人に比べたら本当に本当にありがたいですとのことです。本当ですよね。ついなんかこんなにクーラーに当たってていいのかなって思ったりもすることもあるんですが、でも誰だって外で働いて、そして頑張った、そしてその後にクーラーに当たらせてもらうということですので、外で一生懸命働いてらっしゃる方もそれを乗り越えて終わったら、ああ疲れたとね、中には美味しいビールを飲む方もいるでしょ、冷たい小豆ファーを食べられる方もいるでしょう。それぞれの時間がねあるということを思いながら生きたらいいんですよね。さあ続いての方です。東京都よりカレンさん、いつもいつもありがとうございます。また珍しいキノコのハガキですか、ありがとうございます。妙慶さん、日替わり法話を読ませていただき思わずうーんと考えました。私は、体育館でエアロビックスヨガに通っているんですが、2回続けて眉を描くのを忘れていったことがあります。冷や汗たらたら。妙慶さんの、法話を見ながら感動しておりますとのことです。何を書いたかっていうとね、私も朝、起きて基礎化粧品をしてこう眉毛をちょっとこうえどるんですが、眉毛を描いてるうちにピンポーンってどなたか壊られたんです。それが片方の眉毛しかね描いてないまま、来客の方と対応し、そのまま私は、家事をして、そのまま買い物に行って、夜になって片方しかない眉毛にびっくりしたということをちょっと日替わりように書いたんですけれども、それを見てカレンさんも喜んでくださったんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。おにぎり娘さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、自分の日々の生活を反省しております。おかげでこうして健康で、仕事をさせていただいていること、能力に見合わないお給料をいただいております。そうなると罰が当たっちゃうかなとのことなんですが、仏さんは罰は一切与えません。まあこれはね、誰がつけたんですかね。それよりも仏さんは慈悲の方です。お疲れ様と声をねかけてくださってることをどうかおにぎり娘さん知ってくださいね。さあ続いての方です。英子さん、プレゼントも兼ねて、おはがきを書いてくれました。リハビリどうぞどうぞ無理なく自分のペースでなさってくださいね。さあ続いての方です。トワイライトムーンさん、ありがとうございます。バスに乗ってる時、多くの乗客はそのまま降りていきますが、運転手さんにお礼を込めてありがとうございましたと言って降りるようにしておりますとのことです。トワイライトムーンさん、素晴らしいことです。するとね、乗務員さん本当にほっとするんではないですか。この気持ちは本当に大切だと思いますよね。するとトワイライトムーンさんの声を聞いた誰かが、ああ私も伝えてみようかなと思うかもしれません。みんなそれぞれ一生懸命に今のお仕事をなさってるんですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ホワイトビュー南京さん、ありがとうございます。毎週土曜日放送ありがとうございます。私は実はマイナンバーカードは申請して いませんでした。何度も郵便物も届いたんですが、ふと思ったんです。このことによって、困る人も出てくるのかな、役所の方も手間になるのかなと考えましたとのことです。ワイドビュー南京さん、こうして自分がこう意見を押し通すだけではなくって、そのことによって困る人も出てくるのかなというふうに一方を考える力があるということ、これ素晴らしいことです。確かに これは良くないよなと言いたいこともあるんですが、それによってと点々点って考え直すことは本当に必要なんですよね。貴重な貴重なメールをありがとうございます。さあ続いての方です。花オクラさん、メールをありがとうございます。私の弟の奥さんのことなんですが、精神的に弱い人です。よく実家に帰ります。それを見送る弟が気の毒でなりませんとのことです。ああそうかそうか。花大倉さんからすると、なんか弟無視して嫁さん実家によく帰るなって思うと、弟さんがね不憫になると思います。逆に考えたら、お嫁さんは弟さんの優しさに安心して実家に帰らせてもらってる、安心して帰らせてもらってるとなると、温かく見守りたいなという気持ちになりますよね。ですからお嫁さんにもしもあったら、安心する、やっぱ実家っていいよねっていうふうにあえて行動していることを認めてあげてください。そんな送り出してくれるその花オクラさん家族に対して、あったかいなと思えるかもしれません。辛いですか、どうかどうか見守っていきましょう。さあ続いての方です、匿名さんからいただきました。妙慶さん、お内仏にバラの花、ユリの花っていうのは NG なんですが、よく花粉がついて汚れると聞くんですが、とのことです。確かにね、開いた状態で持っていくんであれば花粉は取ってくれたらいいんですが、つぼみの状態でもう帰った後にね、お花が開いて花粉が落ちるとなると辛いところですよね。そこである、程度中開きの状態の花で百合の花粉は取っていいと思うんですね。それでいけるのはいいと思います。またバラも、私はねトゲがあるから良くないっていう方がいるんですが、でもバラの花をいけたいな、亡き人がバラ好きだったからなというのであれば、私はいけてもいいと思います。気持ちでどうかいけてみてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオ大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、8月の2日に大谷祖廟に行ってきました。早く出かけるのって気持ちいいですね。しんどい坂道もワクワクしながら歩きました。外の座席も満杯で、大きなモニターで法話を聞きました。涼しいお部屋で快適でした。まるで妙慶さんをテレビで見てるようでした。玄関で入るときに気づいたんです。妙慶さんの白い足袋が置いてあって、妙慶と書かれていました。同じ部屋を入ったんだなと思うとすごく嬉しかったです。帰りにパンとジュースをいただいて、お花を買ってお墓参りをして帰りました。朝早いから活動するって、一日の時間がたくさんあると思うといいなと思いました。ラジオ大好きさん、わざわざ来てくださったんですね。そして仰天講座を聞いてくださったんですね。嬉しいです。ようこそようこそでした。ありがとうございます。さあ続いての方です、メロンライムさん、ありがとうございます。2日の大谷祖廟の仰天講座行ってきました。たくさんの人でびっくりしました。妙慶さんの法話を聞いて心が落ち着きました。帰りにはパンとジュースをいただきました。朝早く起きてよかったねと友達で話をしてたんです。これから大谷祖廟をお参りに来ますとのことです。ああそう言っていただいて本当にありがとうございます。枚方から来てくださったんですね。本当に本当にようこそようこそお参りくださいました。仰天講座はね、本当にたくさんの僧侶の方が毎年いろんな方がご法話なさっておりますので、またねご案内させていただきますね。私に限ってはなんですが、8 8月はちょっと遠方で法話で、京都であると9月8日東山区、9月28日は醍醐の方で法話をさせていただきますので、私の、日替わり法話河村妙慶と検索していただくと法話のご案内をさせていただいておりますので、どうぞ覗いてくださいね。大谷祖廟は実は東本願寺より実はもっともっと歴史がある建物っていうこと、皆さんご存知でしたか？伝統的なこの大谷祖廟で仏前結婚式もできるんですよ。ついねお墓前のイメージが強いんですが、祖廟の皆さんは生まれたところ、そして初産式、赤ちゃんが生まれた時もお参りができるし、自分の人生の結婚式もここで式ができるし、さまざまな式ができるんだということをおっしゃっていました。どうぞまたねお問い合わせくださいね。さあ続いての方です。神奈川県よりアンバーさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも落ち着いた声に癒されております。基本の気持ちなんですが、お供えを送らせていただきましたとのことです。はい、スタジオに入ったらすぐスタッフが神奈川県より遠いものが届いておりますよとくださいました。まずお内仏にお供えをさせていただきますね。ありがとうございます。さあ続いての方です。いつも聞いてますさんからいただきました。ありがとうございます。妙慶さん、私は長年夫の両親、そして夫、娘を介護してきました。以前とても辛くて心が折れそうな時に、お寺の奥さんが親身に話を聞いてくださり、妙慶さんの本を貸してくださいました。それ以来妙慶さんのファンになりました。今年夫が亡くなり、自分の自由な時間を作ることができたのですが、力が抜けてしまってなかなか前に進むことができません。また妙慶さんの本を読んで何かきっかけができればなと思っております。法話にも行きたいですとのことです。はあ、いつも聞いてますさん、ありがとうございます。ああ、そうですか。釣り合いさん、そしてご両親、そして娘の介護をなさってた中で釣り屋さんが亡くなられたんですね。それは力は抜けますよ。いや、もう今どんな状態でおれられるかというと、やるだけのことをなさったんですね。だけどもその介護がまたしんどかったけど生きがいにもなってたんではないですか。その中、釣り屋さんはどこかに行ったんではないんですよ。お浄土におられます。それはあなたのすぐそばの足元におられるんですよ。お浄土の土は土です。どうかお念仏の前で合掌なさってください。南無阿弥陀仏のお念仏が必ずお浄土の釣り合いさんとつながる言葉なんです。ヤッホーって言ったらヤッホーって声が聞こえるように、ナマンダ仏ナマンダ仏するとナマンダ仏ナマンダ仏の声が聞こえます。この会話を毎日続けてくださいね。いつも聞いてますさん、私の本も読んでくださってるんですね。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。